はい、簡易12回、憲法17条遣隋使の派遣なんかで活躍していた聖徳太子ですが、ある日、622年に突然死んでしまうんです。これなんで死んだかっていうのが全く理由分かってないんですよ。歴史書の中にはね、少しだけその時のエピソードみたいなものが書かれていて、ちょっと読むと、大体こんな感じです。ある日、聖徳太子は夫人である柏出の大平爪に言った。柏出の大平爪よ、僕は明日死んでしまうかもしれない。だからどうだろう、今日は僕と一緒に寝てはくれまいか。柏出の大平爪は言った。いいですね、では今日私と一緒に寝ましょう。次の日、太子の部下が家の戸を開けると二人はすでに冷たくなっていた。さて、こんな感じなんですよ。いや、だからね、太子が自殺したのか、毒殺なのか、暗殺なのか、それとも他の理由なのか、全然ね、わからないんだよね。こんな感じだから。でも、一番ここで大事なことはね、太子が死んで、誰が一番得したのかっていうのをちょっと考えてみてほしいかなっていう気はします。例えばね、今まで有名人の死って、わかんないこと多いんだよね、死んでる理由が。例えばもうみんな知ってる話であれば、源頼朝。小学生の時絶対習ってるよね。でもこの人がなんで死んだのかっていうのが全然わかってないんだよ。いろんな説があるけどね。あと例えば、織田信長。これ明智光秀に殺されたっていうのはわかってるんだけど、でも明智光秀がさ、なんで謀反を起こしたのかっていうのがちょっとわかってないんだよね。で、やっぱり誰が得したのかっていう話なんだよね。だからさ、聖徳太子が死んで、やっぱり得したのっていうと、じゃあ誰だろう。いや、これ、おそらく蘇我氏じゃねえかなっていう説が有力なんだよね。いや、聖徳太子が死んだ後って、やっぱりね、太子の子供たちが全員殺されたりして、そして蘇我氏のやっぱり独裁体制がまた始まってるんだわ。となると、やっぱり蘇我氏に暗殺されるだっていうのが、説として有力なんじゃないかなって思います。で、要は殺されるのが分かってたわけよ。そして聖徳太子はね。で、それで殺されるんだと分かっているんなら、さあ、そうですね、君たちも、例えば地球最後の日ですよ。もう死ぬのが分かっている。じゃあさ、最後誰と一緒に死にたい？ねえ。そしたらさ、もう分かってるでしょ？愛する人とじゃないですか。聖徳太子に4人の妻がいてね、3人は蘇我の馬子とか、あとはね、推古天皇の娘であってね、要は政治上で仕方なく結婚してる政略結婚ってやつなんですよ。だから、本当に愛してたわけじゃないんだよね。でも、柏出の大稲爪とは恋愛結婚だったんですよ。だからこそ、自分が殺されるって分かった時に、最後やっぱり、一緒に愛する人との死を選んだと。こういうところもね、やっぱりね、聖徳太子のそういう人間っていうかね、そういったものもちょっと見えてくるんじゃないかなっていう気はしますね。